さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。9月28日水曜日生放送でお届けしております。
はい、やりましたね、おめでとうございます本当に。
いや何がですか、ね、何の祝福。
いや良かったですね。
いやでも先週は、はい、あのちょっと新藤助が SDGs イベントがあってお休みをいただいてまして、
あアンバサダ
ーじゃじゃじゃ
アンバサダー
アンバサダーでありましたけど、すごい浸ってるアンバサダー、
アンバサダーでしたよ。
北半球のアンバサダーだったっけ SDGs。
いや北半球とかないんですよ、
まあ、過言ではないでしょう、
ね、過言だよ。や
アンバサダーですから
北半球、まあ、南半球もそうかもしれんけど、はい、正義と味方で戦ってるなんか混乱論ってないと思うよ。
いやこの
SDGs で、
いや SDGs でその戦ってるんですか
代表として。
いや地球ですから、このイベント名自体ハッピーアースっていうのも地球のイベントですから、
キャラがいるんでし
ょ。あそうですね、この、まあ、SDGs マンという
ジーズマンがいるんで
しょ、キャラクターで、まあ、ベンビーさんが、うんまあ、この SDGs マン
いないと思うよ。北半球にも南半球にもいないと思う。
あなるほど、もう今地球で唯一の存在なんですねベンビーさんが。
そうだと思う俺は。
でも本当に結構あのイベントも、うん、あの SDGs マン関連結構ありまして
盛りだくさんでしたね。
はい、はいはあ、いいですね。また11月も沖縄子供の国でもイベントがありますんでね。
うん、
はあ、でシンはこの SDGs と真逆のことをしてSDGs マンに成敗をされるという、
はいはい、
そういう役
ポジションで、
うん
はい、もうコントでは大活躍してますから。
もうだからなんかそういうマントとか悪魔系のあれは作ってもらえないの会長には。
あ これはもうすでにあの2019年お笑いバイアスロンで僕たちのコントで使った悪魔の衣装をそのまま転用して、ま、
なるほど、
はい
はい、
やっぱいないと思うよ。
うん、
も
う
素晴らしいイベントじゃないですか。
いやもう本当に真逆のことを言って、もう例えばジェンダー平等のコントだったら、
はい、
シンは、うん、いやもう子育てなんて女の仕事だろうと、う男は外で働いて、うん、
終始腰をカクカクする
いい
腰カクカク怪人
なるほど、ね、
いやジェンダー平等の逆でもないだろ別に腰カクカクは
これもしかして大事な、でも逆に大事なあれかもしれないですね。悪魔じゃないねこれは。
うん、
子供がね増えてというか、
そうそうそうそうそう、
カクカクマン、
いやカクカクマンだよ
お前がやったら、
なんで俺カクカクマンだSDGs マンとその逆の魔人と
オーディション、
カクカクマン
オーディションするか、
なんでよや、うん、
カクカクの
なんだカクカクのオーディション、
ベンビーさんに見てもらおう。
いや相入れないだろSDGs マンと腰カクカクマンは。
いやでもこのイベントでカラオケ大会もありまして、
うわ面白い、
僕出場して見事2位に輝くという、
出場して、
そうなん、
死に面白いな。
たまやんさんが来てくれました。
たまやんさんは
暇なんすか。
4週連続です
ね。なんかあれ火曜オリアワ聞き直してたら2ヶ月ぐらい休みがあるっていう、なんかね、
そうそう、この前ライブも来てくれてたからそう言ってましたね。急上昇ワードですよ、たまやんさん、
たまやん
SDGs ですね、一人 SDGs で、
あれですよね、あのっていいか、まあ、家島も来てくれるんですよね。
え
すごいですよね、
予約がありました家島、
ありがとうございます本当に、
すごい観光もじゃあしていただいてね。
そう、
そうね、だ結局帰れないじゃないですかその日行ったら、次一泊はもう間違いないってことですよね。
ね、10月8日土曜日、ね、家島ライブありますから、
ぜひぜひ
一泊するんですね。
ありがとうございます。
相部屋します。
聞いたことある。い
や寝れるか。
真のアイデアは地獄って噂なんですよ。
金をもらってでも泊まりたくないって
。いやすごいライブだよ。
あのライブはね、
どう同じアイベアもライブと一緒ですよ。でもなんかそう、分かってから、うん、僕と同じ部屋になりたいっていう、
うん、
ランキング1位だったらしくて、そういえば聞いたら。
なんでお前と一緒になりたいの。
なんでかな、多分龍平、
うん、
と前回同じ部屋だったんですよ、
うん、
福岡ライブで。で、あいつが、はいはい、あいつも俺も寝落ち寸前までずっと大喜利してたんですよ。
おうおうおう、
エロ大喜利を。
お
う、でもそれが竜兵が楽しかったんじゃないですかね。
なるほど。
で、若手に新さんと同じ部屋だったらエロ大喜利して楽しいぜっていうのが、
エロ大喜利楽しいぜで、うん、アンケート取ったら若手の間で新さんと部屋一緒になりたいランキング1位でした。
なんだかその文集みたいなランキングどこで取ってたわ。
嬉しいですね、 すね、
うん、結果ヤンビーと一緒ですけどね、
うんうん、じゃちょっとヤンビーのちょ聴覚が試されるっていう精神力と、うん、
あいつ膝やましてるからな、耳までやましてるおしまいです。
膝に来る可能性がありますね。
もうやばい、
耳から膝に来る可能性が。
いやそんな中、
はい、
何、そう準優勝、
あそうカラオケ大会、
カラオケ大会もあって、なんで出たの。
なんかカラオケ大会は
出る人が少なかったってこと
です。これ企業でね、
そう
この参加してる企業ごとでなんか エントリー してくださいみたいな、
まあ、ハッピーアスというイベントのスポンサーさんが基本的に出てて、
なるほど、
僕たちは、まあ、アンバサダーという立場なんで、ベンビーさんとシントスケが、まあ、オリジンコーポレーションで参加しませんかみたいになって、うん、で、まあ、6時から予選始まって、うん、で決勝行ったら8時半ぐらいになるんで、はい、まあ、くも字のパレットくも字でやるんで、うん、まあ、ベンビーさんそしたらワンデー8時まで RBC アイラジオ生放送、うん、終わりで8時半から来れるんで、うん、まあ、じゃあ予選はシンで、勝ったら決勝はベンビーさん、
あー、こういう
これでいきましょうと、
そうか、チームでのあれだから、
うんうん、で、まあ、そういう流れでやってたんですけど、うん、で予選シンが勝って、うん、まあ、でもベンビーさん抑えてるんで、まあ、一応なんとなく勝つだろうなっていうのは、まあ、うっすらもう周りも含めてみんな分かってるっていうぐらいの感じで、決勝をじゃあベンビーさんお願いしますってなったら、まさかの前日このイベントめっちゃ押してたんですけど、1時間押し、なぜかこのカラオケ大会の時1時間巻いて、うん、急遽シン歌ってくださいってなって、何も準備してない状況で、
間に合わないから、
そう、
もう魂の叫びで、
同じ曲予選も決勝
も、いや違う曲だったんですけど、最初が尾崎豊のオーマイリトルガール、
すごいな、うん、1曲目カラオケ大会で、
でちょっと褒められたんですよ、
はいはいはい、
いいですねみたいな、
ああ
2曲目も、うん、15の夜入れをやった
と、尾崎攻めて、
したら決勝に上がったトップバッターの女がね、
うん、女って言うな普通のお前のキャラの時に、
俺尾崎豊、
うん、
で決勝行ったっていうの、みんな印象ちょっとあったさ、
うんうん、
尾崎歌ってくれましたとかも言ってくれてたさ、
まあ、ちょっとみんなが盛り上がる系の時に、うん、いや逆に尾崎行ったかみたいな感じだったんですよ、
うん、尾崎の印象がちょっと僕に残ってたんです、
はいはい、
したらトップバッターの人が、うん、I love you 言うそっとろと思って俺の尾崎返せよ
尾崎かぶせてきて、
尾崎かぶせ、しかもなんか女性なんですよ、うん、しっとり歌い上げるのかなとか変なボケとかやってたさぬーぬーぬ ぬーみたいな、何ボケてればと思って
やってたな、
ちょっとシーン、ちょっと苦情言っていいですか、シーン、
お僕に、はい、は
い、いやこれあれだね、本当はシーンがやるべきふんふんふんだったかもしれないね、
けどトップバッターだったんですよ、その女性が、
芸人なんで、
はい、
いや完全に役者になってますよ、シーン本気で歌ってたんだじゃん、
これ決勝1曲目もう本気で歌ってました、
本気で歌いました、
決勝よ、決勝、
決勝はポルノグラフィティを歌い上げて、
なる、決勝こそフルチンで出るべきでしたね、
はい、いやこれハッピーアースだ、
女性の方がちょっとこう変な笑いを取ろうとしてたっていう、はい、まあ、結果はあれかもしれないけど、はい、なるほどね、まあ、でもそれでも2位取ったっていうことは、まあ、まあまあ、じゃあセーフですね、セーフにしましょう、
ただもう忘れられないのが、うん、もう目つぶってというかもう画面に集中して、審査員のもういる、審査員もいるんですけど、
歌手がないと歌えないから、
もう一生懸命歌ってたんです、
う
ん、
もう本当にブルブル震えるように
歌ってたから、震えて歌ってて、歌は人前でそういうのあんま経験がないので、カラオケぐらい、
まあ、そうですよね、
ちょっとこう審査員の席見たら、もう審査員の、具志堅用高さんがもうこんなボーっと俺の忘れられない
パーマも落ちてた、パーマも落ちてるぐらいの、
もう何こなんでこいつ一生懸命歌ってんだみたいな顔で僕のこと見て
だからかその後お前感想的にお腹痛いお腹痛いって言って
たそうなんかもう腹痛になっちゃって、
具志堅さんもいたんだ、
具志堅さんが審査員、
いやシュールでしたね、あの、サウダージか、
サウダージ、
ラテン系の音楽で感想の時に、ね、
そうそうそう、
はい、
トゥルトゥル、 あれアゲハチョウか、なんか
まあ、サウダージもラテン系ですよ、
うん、まあ、みたい
な、2人でチャギアスずっと歌っとけばよかったの、
本当っすね、2人でやればよかった
チャギアス
こいつの笑い声しか聞こえないんですよ俺がお願いだお願いだ、ああお願いだ、どうしようどうしようって、
そうそうそうパレット小文字のあのウフルーフっていう最近できたパレット小文字の前の、
はいはいはい、
めちゃくちゃ人も見てますよ、
うんうん、
あのもうステージ大きいの作って、でもう7時半ぐらいだから、うんうん、ちょうど帰宅ラッシュの時で、
はい、
で具志堅用高さんも座ってるし、なんだこのイベントみたいな感じでいっぱい人が集まってる中、こいつがステージ上でマイク両手で持って、うん、汗だらだらかきながらお腹痛いお腹痛いって言ってるからめちゃくちゃ面白くて
お前じゃぶっといっとてやと思っても、
アフターでちゃんと笑いは取ったわけですね、
うん、
お腹痛い、
まあ、お腹痛い、じゃいやでも
じゃこれアフターじゃないです、これは最中です、
最中です、
そうなんだ、
1番と2番の最中です、
お腹痛いお腹痛いと
感想的なところで
言いながら、なんか可愛いなクスクスって笑ってるかなと思って、具志堅さん見たらまたポケーってなんでこいつはみたいな顔で見つつ、もう時刻でしたね、
いやでもそれでね、うん、まあ、その結果2位に、
いやすごいさそれは、ね、
なって、
うんうん、
と オリジンの名前を知らしめまして。
なるほど。
2位で。何くそお前。歌わすぞ。今日歌わすぞ、俺。お前。
で、俺は別に、歌う分にはめちゃくちゃ下手だから、緊張もないわけよ、もうすでに。
な、歌わすぞ、お前。
いや、歌わすぞってなんだろう。
今日。
いや、でも、ベンビーさんもそうですけど、はい、やっぱ人前で歌うってめちゃくちゃ緊張するんだなっていうのは、一応、まあ、感じましたね。ベンビーさんですらあんなにいっぱい人前で歌ってるのにも CD も出して、うん、なんかやっぱ緊張するなめっちゃみたいな。
緊張しますよ、まあ、ネタとはまた違いますからね。
まあ、確かに、まあ、歌ったこともないから分からんけどね。だちょっと緊張はするんじゃないの。
ケイジさんカラオケとか行ったらどんな感じなんですか。
カラオケ行ったらもうタンバリンで、はい 歌ってる人のこのマイクのマイクと口の間にタンバリン通しながら
死に邪魔やし。
ちょっと触ったらビリビリビリってなるような所作しながら
やってますね。死に邪魔だな。
そういうことやってます。
そんなに間空いてます普通タンバリンの。
そんぐらいですね僕は。
いやどんぐらいだわ。
いやもう全然
もっとやることあるよ。
SDGs そんなにいろいろやるんですね。
まあそう SDGs はいろいろ、あと
今回はもう
難しいのもいっぱいね。
全然眠くならずに、
うん、
目ギンギンで。
あちゃんと話聞こえたんだ。
去年はもううとうとしてたんですよ。
もううとうとしてて、うん、はいはい、
言ってましたねよく。
俺やがてこいつの鼻ちょうちんの吐くもう音で送りんじゃないぐらいの。
何言ってる。全部間違ってたよ。鼻ちょうちんの吐く音とか。全部間違ったじゃん。
プーとかパーとか言えばね、二次音出すから吐く音か。
そうなかなかないですよ全部間違うのは。いやでも今年はでも、いろいろ難しいお題もね、
去年
に引き続きありながら、あれ今アオウミガメがめちゃくちゃ増えてるっていう。
局地的にってこと
ですか。あっちででしょ。
そう、 そうそうそう北部で。
あ北部でなんだ。
沖縄周りか。
沖縄周りか、うん、まあ島とか。
全世界で言ったら絶滅危惧種、
うん、だけど沖縄は増えてるとか、うん、なんかそういうなんか問題とかね、
うんうんうん、
まあ、答えのないような問題をいろいろあれこれ喋る時間がありましたね。
なるほど、まあ、まあ大事なことですからね。
もう
北半球にはもうこの3人しかいないんで。
いやよ、なんで北半球を代表してんの。
スーパースターと大悪魔は2人しかいないんで、うん、ぜひ頑張ってほしいですねこれで。ただもう
大悪魔だったんだ。
SDGsっていうものがなくなってしまったら、
はい、
2人3人消滅してしまうから、
うん、
現実的にお金の問題で言えば、はい、
うん、
永久に SDGs は問題にしないといけないってことですよね。
じゃあ、
そうですね。
達成しない方がいいんだ。
しない方がいい。
ゴールしない方がいい。
逆説的だな。SDGs を達成したら SDGs マンがいなくなっちゃうから。
世の中そういうもんで
しょ。稼げない
か。面白そうだな。達成したらどうなるかっていうのもなんか一個面白そうだな。全部達成したらどうなるんですかっていう。
ゴールでしょ。一応ゴールズ。
ゴール。ゴールズですね。目標ですから。
矛盾をねどうにか3人で、うん、3人しか解決できない矛盾をね、
うん、
まあ、僕がいる限り達成しないでしょうっていうことなんで。コントの中では、
まあ、そうね、便秘にしても柔らかいパンチしか出さない可能性あるさ。あんまり怪我しないでよ
って、うん、でも子供の前でその SDGs マンコントを披露したんですよ、
う
ん、
あ、はいはい、
めっちゃポケーとしましたね。ポカーンと。攻撃がなんとかパンチとかじゃないんですよ。
あ、
なんとかキークとかじゃなくて、な北斗の拳のちょっとオマージュというか。
あ、なるほど。
17個体の中に流れてるツボ、
はいはいはい、
飛行みたいなのをついて僕が改心していくっていうコントなんですよ。
なるほど、ね、
子供からしたらその意味わかんないじゃないですか攻撃も、
まあ、そっか、
確かにそこ改善点ですね。
あ
ー、なんかビームなのか、
うん、
わかりやすくね、
わかりやすく。
でもこれそのままあれですね、なんか沖縄ヒーローもんがいっぱいあるでしょ。テレビとかも
マブヤとかも
ありますね。急に出てくるさ、
ワイドもね。
これ可能性あるんじゃないですか。
確かに
SDGs
沖縄ヒーローズにベンビーさんが組み込まれる可能性も、
うん、
いいですね。
あり得る。
チンがね悪の方で、
確かにもうハブクラーゲンの横で、
あ、
なんか、ね、大悪魔が。
あ、そういうの本当にあり得ますからね。まあこれもちょっと前の話ですけど、ね、うん、店に、まあ、ある人が3名ぐらい飲みに来て、
うんうん、
でまあ、まあ言えないですけど、うん、企業の社長と、
はいはい、
そのヒーローの中身の人だったんですよ。
あ、その
と、ま、テレビの広告代理店の人かな、
うんうん、
あ、もう揃ってるな。
そう、このスーツアクター的なやつかな。
スーツアクター、まあなんていうんですか、変身する前の人。
ああ、じゃあもうメインの人。
そうそう、メインの人。 が飲んでて、あ、多分こういう感じで話進んでったんだろうなみたいな。
それはもう決まるパターンだな。
そうそうそうそう、
あの本当にしんちゃんさんと今やってる番組はマジでそのパターンで決まりよったから、しんちゃんさんがいて代理店の人がいて、で丸湯グループの社長さんがいて、
ありえる、
でもしんちゃんさんがもうラジオやろ、喋るから、まとめてお金出してっつってやりましょうっつって、本当にそのまま流れで決まった番組があるんで、
なるほど、
ドアップ、そう、もうその流れで、
それ本当に
しんちゃんさんやるからまとめて、
しんちゃんさんもいたのかもしれない、最初のその場
合。なるほど、なるほど、
そうそうそう、その企業の人、
はあ、はあ、
なるほどね、
なるほどね、
うん、まあ、頑張っていただいてね、
うん、
SDGs っていうことですね。
そうですね、うん、まあやることがねいっぱいありますけれどもね、
うん、
うん、
でも本当にもうペットボトル飲まんこうかなと思いましたね、今後。
なるほど、ペットボトルはね飲まん方がいいけど。
違う違う、ペットボトル飲料、
なんか飲料
大体分かってください。
大体一応分かってました。
ガッチャンじゃないんだからさ。
いいね、大体分かれや。しかもガッチャンって懐かしさよ、あられちゃんの。
ガッチャン分からなそうだな。
いや、グッドモーニングのガッチャンじゃないんですよ。
学校の、俺は学校の。
学校は言
学校のこと。
学校はペットボトル飲んでたんだ。
だから学校のことを俺は話した
んだけど。あいつ、ペットボトル飲んでたんだ、あいつ。
だからオリジンやめること
だった。ダルバン。
特殊だからね。
逆にいた方がいいのに、SDGs だろ、一番。ペットボトル飲むんだったら。
いやもうでも貧乏な人は基本的に SDGs やってるんじゃないですか、ほとんどの地球環境的なもんは。
まあ確かに、まあ発展途上国の人とかってことですか、
うん、とか、うん、まあ、というか俺なんてもまあなんていうんですか、まあ、エコバッグとかあるじゃないですか、
はいはい、
ビニールなんてもう1回買うじゃないですか、3円ぐらいで、
はいはいはい、
うん、もう今なんてもう3年ぐらい同じの使って、もうボロボロなんですよ。
あ、マイバッグじゃなくてこの3円で買ったやつを。
いや、ずっとですよ。
破れないですか。
もう思いっきり破れるまでは、はあ、もうずっと使い続けてる。
死ねえ子だな。
手で持つとこうなってもう細くなってるんですよ、ね、
すげえな。誰よりも SDGs っすね。
いや、すごいですよ。もうペットボトル飲料なんて、まあ、
物持ちの良さすごいからな、
まあ、入れ替えてますからね、同じお茶をずっと。
はあ、
ずっとこうですから、
消しゴムもなくなるまで使うし、鉛筆もなくなるまで使うし、もう
これずっと SDGs マン
だ、もう 3D え
SDGs マンだ、 SD か、 SD ケージャーさんこそが。
いや、俺はもうちょっとそこは今の現代の人に任せてね、僕は貧乏マンでいこう。
貧乏マン
貧乏って登場するってやつ。
貧乏マンだったの。
僕は全部やってるよって。
ただ一つ目のゴール、一つ目のゴールが貧困をなくそうなんです
よ。いや、これだから矛盾だけど、これも矛盾。貧困なくしたら環境に相当悪くなると思う。
は
でもこれすでに矛盾して、
難しいな、
まあ、そこが今一番確かに、
コンセントなんて抜きまくってるし、
旧大店ですよね。
家から出るときはもう全部抜いて、
まあ、それはまあ貧乏じゃなくてもできることですからね。
あ、そうそうそう、そういうのも大事、うん、でもやらないからね、金持ってたら。
まあそれを
貧乏だから抜くわけだからね、あれ、コンセントはね、火事になってもいいやぐらいのレベルの人もずっとつけてるんで、
うん、
あれは、
うん、
だから全然違うんですよ、僕のこの金に対する
レベルが違うんですね。
レベルが違うんですよね。
貧乏も面白いですね。僕はすぐにやってるよ。
やってるよ。
で、すぐ、いや、貧困のエクソだから通じ DS って、便秘さんに言われて。
ギリギリで行こう。貧乏もギリギリで行こうよ。行き過ぎる貧乏もちょっとまずいですけど。
確かに。
ちょっと犯罪に走る可能性あるんでね。
はいはい。
ギリギリ。
いい塩梅の。いい塩梅の暮らし。
シケモク拾ったりな。
そうそう、
タバコ買えんから。
一応ポイ捨てもあれ防いでるからな。
防いでる。
シケモク拾う。そう、
カンカン拾いもあるしな。
そうね、
ゴミ、
あ、そう、
ゴミの面点で言ったら、
うん、確かに、
うん、確かにね、
うん、
素晴らしいかもしれない。
まあまあ自分ができる範囲でね、いろいろやっていただいてね、
う
ん、
そうですね、
はい、これが一番いいかなと思うんで、まあ僕言ったら地球不況なんで、
環
境に関してはもう、いや、もうこれも諦めてるじゃないですけど、
は
あ、好きなようにやったらいいですよっていうのが一応ポジションなんで。
あ、地球教の教え的には、うん、
地球からしたら、
うん、
別に困るのは地球じゃないんで、
あ、そこに住む人だよ
と、全ての人間とか動植物なんでね。
あ、そうか、地球自体はなかなか、
僕はどうでもいいですよと。
すごいな、
はい、僕はたまに噴火させるぐらいなんでっつって。
なんで地球目線になってれば本当に、
ね、すごいんでね、僕
はすごいな。はい、ということで、まあ、はい、私たちにできることから 一つ一つ、
はい、あいいっすね、
始めていきましょう。
営業も待ってますね。 SDGs 営業も待ってますよね。
オリジンコーポレーションは沖縄 SDGs パートナーです。よろしくお願いいたします。ということで皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレス、はい、origin@fmnahad.jp、 すべて小文字で origin@fmnah.jp までよろしくお願いします。
はい、一旦 CM です。 FM なは
はい、水曜オリジンをやっております。
はい、やってます。
さあ、それではこの時間ですね、
お願いします。
ゲストに来ていただいております、はい、合資会社月城交通統括部長の玉寄徹さんです。よろしくお願いします、はい、
お願いします。
マスク外したらイケメンですね。
あざす、ありがとうございます。
あざす、軽いですね。
サスケの、
ああ似てる、
ミスター、
ミスターサスケの
山田さん、
山田さんに似てると言われません。
出るしかないですね。
出るそうですね。なんか
ノリいいな。
やばいな。
やばいやばいな。じゃあ別に空港で行ってから出ないといけないとかないですか。そ
うそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、後ほどね、いろいろ聞いていこうかと思いますけれども、はい、まあ月城交通といえば、まあ僕たち FM の派的に言うと、うん、まあパンダなのに偉いのねで。まあ、サーキーがナレーション
やってる、CM やってますね、
はい、パンダ無線の月城交通ですよね。
はい、うん、はい、ありがとうございます、
はい、今回はなんで来てくれたんですか。
はい、もう今またタクシー事業盛り上げたいっていう気持ちもありますし、はいはい、もっともっとなんていうのかな、若い人たちに、まあ、魅力ある企業っていうのがいっぱい無限にあるよっていうことも伝えたいと思いまして、はい、今回ちょっとお声かけして出させてもらいました。
なるほど、まあ、タクシー業界のこともね含めて
僕よく利用するんです。僕うるま市なんですけど、あタクシー、はい、若いドライバーさんってもやっぱ多いんで、比較的少ないんですか。その
全国で見たら沖縄はまだ少ないですよね。
あ確かに、ね、
中部はまだ一部多いところはあるんですよ、まあ、例えば基地の中に入るベースタクシーさんだとか、
あ
英語を、ね、身につけながら働けるっていうところは一つの魅力っていうのもありますので、
確かにいいですね、うん、
あります、
はい、なるほど。ちなみにこの月城交通さんは創業はいつになるんですか。
1964年ですので、まあ、ちょうどあ今年で、まあ、58年目にはもう突入してますね。
すげえ、はい、復帰前ってことですね。
復帰前です。
10年前、
その頃からもパンダ無線だったんですか。
あ、その当時はまだ立ち上げで無線基地というのはそういうのは作っていなくて、途中からですね。
ほうほう、
はい、なるほど。
無線基地っていうものがタクシーの名前になってるんですか。
あ、まあ、会社名月城交通と、あとはまあ私たちだけじゃなくて、まあ、共同無線さんというのか、
はいはいはい、
タクシーにはこう無線で呼ぶという機能がありますよね、
はいはいはい、
でそれをまあ会社独自で設置するところもあるし、いくつかの会社で共同に実施して利用するとか、自分も正直タクシー会社入るまではこういうの全然疎くて、
全然初めて
し、なるほど、
ただ結構楽しいですよ。面白いです。
もうさっき今ね、ウーバーイーツとかもやってるじゃないですか。そういうなんかいますか近くにみたいな、
はいはいはい、
先駆けじゃないですか。もう無線でじゃあ、
そうそう、やってることは一緒さね。
うわすごい、そんな流れだったんですね、あれ。
そうなんですよ。
そういうことか。なんでパンダなんですか。
これは当時その無線基地でおそらく、まあ、自分が聞いた流れでは、
はいはい、
あのパンダ無線ってまず沖縄はなかったっていうのと、やはりパンダって愛着あるじゃないですか、
はいはいはい、
親しみやすい、じゃあそういう無線を作ろうという流れでのパンダ無線になったと聞いてます、う
ん、なるほど、
はい、そのパンダなんですね。
確かに印象残りますもんね。
僕ら学生の頃はパンダ無線が一番安いっていう、
俺なんかあの首里だったんでパンダ無線めっちゃ
使ってたよね。ありがとうございます
。
なるほど。
あ、初乗りが、初乗りがめっちゃ安いっていうイメージがあって、パンダ無線よく使ってましたね、
はい、まあ、今はまあ法律とかもいろいろあって、
う
ん、
そうですね、
まあまあその値段は上がってますけどね、
ある程度、そうですね、うんうん、そうなってますね。実際
首里近辺なんですか、パンダ無線さん。
あの会社自体は早原町にありまして、なのでまあ主要エリアとしてはやっぱりその早原地区中心に、
はいはい、
あとはまあ那覇市方面であったり、まあ、富城、うん、まあ、あとは一部の南城市とか、そういったところも、まあ、配車できるところは手配しているという流れですね。
玉吉さん自身はタクシーの運転も。
あ、はい、あの以前は一時はやったんですけども、今はもう管理職になったので、基本的にはまあ中のことを中心に やらせていただいていますね。あ、
タクシー乗るたびに僕は運転手さんに聞いてるんですけど、はい、このやっぱ怖い話とかあるじゃないですか。幽霊をしたことあるのかとか、
おいしいご飯の場所とか、はい、怖かった話とか、な、確かにタクシーあるあるみたいなありますね。
そう、なんか従業員の、まあ、畳屋さん自身でもいいし、従業員の中でなんか見たみたいな。
ここで話すと長くなるんで、
あら、この一応あるん
です、ね、
一応あります。
へ、そうなんだ。
やっぱね、まあ、長い間いろいろ走らせたらね、いろんなことも起きるでしょうけれども、ただ今回タクシー会社ですけど、またちょっと変わった取り組みも始めたっていうのを聞いてるんですよ。、うん、
はい、
これは 何をするんですか。
まあ、実際今そのタクシー事業以外でやり始めたのが、うん、まあ、実際とキャンピングカーのレンタル事業。
そう、キャンピングカー、
まあ、
真逆というか、うん、まあ、タクシー事業とレンタカー業者って相反するって見られてるんですけども、うんうん、はいはいはい、でも別にそれが誰の先入観なのっていう感じで、
なるほど、
逆に自分としてやっぱ沖縄って観光すごい魅力あるじゃないですか、
はい、
で、うん、特に今回コロナ禍で、ね、はいろいろと、まあ、当社のことでいうと、まあ、経営改善もしなきゃいけない、今後いろいろ取り組まなきゃいけないというところで、ね、はいはい、やっぱり、まあ、楽しく仕事もしたいし、うん、もっともっと会社としての魅力も上げたい、若い人にどんどん、なんかどんどん魅力を発信したいと考えたとき、はい、それ以外にも、うん、もう何ができるかなと、うん、そうしたときにはちょうどアウトドアブーム、コロナ禍にもなって人混みを避けてどう楽しむかとか、はいはい、そうしたらやっぱりキャンピングカーってめっちゃ、うん、マッチングするんじゃねっていうところで、まあ、そこから相談して、まあ、いろんな方と、ね、話をしていって詰めていって、はい、まあ、事業成功に結びついたという流れになります。
なるほど。
キャンピングカーを始めると、
これまた大きいですよね。キャンピングカーの中でも、
はい、これギリギリですね。普通免許でギリギリ運転できる大きさがもうこれしかなくてですね、
今。なるほど。じゃあ気軽に運転できるようになってるけれども、一番大きいと、その中では。
はい、
普通免許で運転できる。
でかいの、確かにそうですね。
今なんか免許も準中型免許ということで、最近取られる方は、はいはい、結構重量制限とか出てきてるんだけども、はいはい、そういった方も普通に、まあ、はい、運転はできるレベルのものにはなってるんで。
はい、はい、まあ、初めての方でも安心って書いてますね。
キャンピングカーでも一度はね、なんか憧れというかね。憧れですね。あるんだよね、これなんか自由が全部詰まってる気がして、何でもできるさ、なんか、
うん、トイレもシャワーもついてるんですね。
そうですので、女性の方からの問い合わせも実際多いですし、
あ、女性からも、
あれ、実際問い合わせあるのは旦那さんからというよりは、まあ、奥様の方っていうのかな、が実は多くて、ね、やっぱり乗ってみたいというか、先ほどおっしゃっていただいた、はい、憧れみたいなのがあるじゃないですか。
あるんですよ、本当。
ただ沖縄の方では実際まあ、本土の方と比べると価格も若干抑えてますんで、うんうん、そういった意味でまあ利用もしやすい
という。またいいっすね、はい、いい情報ですね。
だいたいいくらぐらいなんですか、レンタル料金って。
そうですね、まあ、平日はまあ税抜きで2万1000からやってて、まあハイシーズンとかまあ週末とかで多少変動はありますけども、うん、まあ、どんな高い時でも3万5000では抑えてるという、うんうん、はい、内容ですので、それが向こうだとやっぱ5、6万しますんで、
はいはい、
うん、まあ、でも大人6名まで乗れるって書いてるんで、はい、まあ、本当に1人当たりもう5000払えばもうだいぶ悠々いけますよね。
代表、ね、
なんでよ、
家島
コクコクじゃないよ、
家島ライブがあるんですよ。
なんで俺ホテルも抑えていろいろ抑えてキャンピングカー持っていくの。
代表、
いや楽しそうだけど
持って行きますよ、家島。実際伊是名島まで持って
行かれた。そうなんですか。
へ、じゃ、楽しいじゃないですか。
いや、ここで俺なんかめちゃくちゃ否定もしづらいし、持って行きたいなとは思うけど。
楽しそうですよね。
そうなんです。だからドライブとかも本島ではまあ家行ってる人もバイクでもいっぱいあるんですけど、うん、やっぱりこうやって一泊じゃないですけどできたら最高じゃないですか。キャンピングカーなんてあった。うんうん、でさらに離島なんてもちょうど。行けるんかなと思って聞きたかったんで、
うん、
行けるんすね。
行けます、行けます。
最高じゃないですか。もう楽しいっすね。
これ予約ってどうですか。やっぱり結構埋まってる感じですかね。うん、まあ、問い合わせ次第ですかね。
そうですね。実際利用者の方が、まあ、去年の12月から始めたんですけれども、うんうんうんうん、最初のうちはやはり周知の仕方というか、私もその辺が下手れた、はい、下手れというか下手だったんで、うんうん、うまくできてなかった。
下手れは言い過ぎ
です。言い過ぎだ。まあでも周りの方からのそのやり方っていうのかな、うん、いろいろとまあ周知というか、はい、まあ、プレスリリースかけて、まあ、実際告知することで、
うんうん、
ありがたいことに まあ、ヤフーニュースにも取り上げられて、そうすると全国に乗るわけなんですよ、ね、そこから ありがたいことに、まあ、日本全国でキャンピングカー事業でいうと、まあ、ジャパンキャンピングカーレンタルセンター株式会社さんの、うん、まあ、お目に留まって、まあ、実はもう3月に業務提携を結ぶことで、
いや、
そこのホームページにしっかりできてますんで、うん、まあ、もうほとんど今そこからの予約ばっかです。
へ、確かにそうですね、沖縄来て、まあ、今レンタカーもちょっと厳しいみたいな状況って言ってたんで、
少ないって言ってます
よね、車でホテルの感じで、そのままずっと沖縄をこうあっちこっち行けるってなると最高ですね。
確かに面白そう、うん、
しかも6名、まあ、このキャンピングカーに関しては6人乗りですか、
うん、
はい、いや最高、家族でも全然行けますね、
うん、行けますね、楽しいですね。このラジオもあの国分寺の加藤ちゃんさんっていう内地のリスナーも聞いてますんで。
あ、本当ですか、
はい、
あ、
確かに加藤ちゃんさんでもコロナが明けんと一歩も外出ない家がもうキャンピングカーみたいになってるんでね、
いやいや、もう家キャンピング動きはしないけど、
家の中でドライブ行ってるんでね、2階、今日は2階に行こうとか、
いやいや、もうそういう思考になってんだ、まあ、予想ですけど、そんなことはないと思いますけどね、うん、はい、でもところね、いろいろパンダムセンさん、月城交通さん、はい、取り組みが面白くて、うん、もうキャンピングカーもそうですし、はい、あと先ほど見ましたよ、これ琉球アスティーダとスポンサー契約、これなんですか、
はい、これ実は言うと、まあ、キャンピングカー事業をきっかけに、はい、企業、まあ、異業種の方との付き合いというか、いろいろあったんですよね、
うんうんうん、
ただそうした中、あの、まあ、タクシー事業とは言っても、まあ、今回こういう事業につなげきれたのが、先ほど伝えたやっぱ打ち合わせであったり相談するときに、
うん、
その中に実はアスティーダさんの役員の方もいらっしゃって、
う
ん、でまたあのそうするとやっぱそこの会社で取り組んでることとかいろんなこと聞けるわけじゃないですか、うんうん、
なるほど、はいはい、
実際今回あの、まあ、キャンピングカー事業をやることによって、まあ、経営改善が、まあ、私たちも少しは軌道修正ができたと、
うんうん、
でそうした時にやっぱどのように、まあ、変換するのかというか恩返しですよね、
うんうんうん、
あのそれで悩んだの、まあ、選択というんでしょうかね、あの、まあ、今回琉球アスティーダさん、
はいはい、
取り組みが素晴らしいんですよ、うん、
これはいやアスティあキャンピングカー事業を、まあ、やるにあたって、まあ、この相談した席がアスティーダさんだったってことですか、はい、
そうですね、アスティーダさんも含め、うん、もちろんそれ以外の方もいらっしゃいます、
なるほど、は
い、
コンサルのうちの一部にいらっしゃったということですね、はい、で取り組みが素晴らしくてスポンサーをすることになったと、
はい、
取り組みって何ですか、この琉球アスティーダさんの取り組み、
はい、まずあの、うん、お子様、まあ、沖縄のお子様向けのやっぱスポーツに関する取り組みも素晴らしいですし、はい、またあの、うん、やはり沖縄って一人親世帯って多いというところで、はいはい、まあ、ご飯食べたくても食べられない子どもさんたちもいらっしゃると、うん、そういった方のための、うん、あの子ども食堂とかもやってらっしゃるわけですよね、そういったところにまずは、まあ、出資をすると、私たちもスポンサー契約として、うん、でもこっち側が出すだけじゃなくって、また相乗効果も本当にありがたいことに、うん、例えば今月でいうと、ちょうどあの那覇市民体育館で卓球の試合があったんですよ、
はいはいはい、
アスティーダさんの、
はいはい、
うん、でその時に、まあ、駐車スペースを利用してキャンピングカー展示どうですかと、
なるほど、
そういったこともありましたし、また、まあ、私たちタクシー会社も近かったので、うん、あのまあ、選手のタクシーの手配であったりだとか、うん、
はいはいはい、
お客様タクシー利用しようとしてますよ、
はい、
あの来れますかとか、そういう電話もやっぱりいただけますし、うん、ただお互いにとってのウィンウィンな関係もしっかりとできるというところもあるんで、
田村さん、はい、田村さん、僕らオリジンコーポレーションの SDGs マンというヒーローを作ってね、
うん、そうですね、
そう SDGs を広げようという素晴らしい活動をしております、
うん、
はい、し、あの事務所周りにキャンピングカー止め放題でやってますんで
止め放題じゃないよ、
止め放題、ぜひ、
いや警察待ってるよ、
死にちっちゃい駐車場3台分ぐらいしかないよ、
もう3台分潰していただいてもいいよスポンサーね、
あの芸人たちがですね、はい、あのもう貧乏で、あの金持ってないんですけど、
はい、
大人食堂の予定はありますか、
いや食堂行けや、大人は自分で食堂行けや、
なんかねパンダム先生行ったらなんか食えるらしいよみたいな、
あと子供食堂やってるのもアスティーダさんだし、
あ、そうか、アスティーダさんか、
月城交通さんがやってるわけじゃない、
アスティーダさんはもう僕も大注目ですよ、もう初年度から注目してますけど、
うん、
またあの
張本選手
入っちゃったんで、ね、スターばっかなんですよ、
やばいっすよね、
本当めっちゃすごいっすよ、うん、女子もすごいじゃないですか、あれ九州アスティだかな、あっちは、いや楽しい、そこいるんですね、なんか、
いやなんか見たいですね、うん、張本選手が、
う
ん、もうパンダ交通パンダ無線の、
そうですね、
CM 出ててチョレイとか言う、
チョレイ
パンダの中にチョレイ、
いやそれはどういうことですか、
どういうこと、
どういうこと、
交渉してる余地があります
パンダなのに偉いのね、
張
本選手バージョンで、
あ、なるほどね。
まだ分かってないやつ。ちょっとは多めに見れ。
あ、なるほど。まあまあそういういろんなつながりもあるということですよね。
そうですね。
すげえ、はい、うん、楽しい。
はい、でまた、冒頭でも少し言ってましたけど、うん、まあ、ちょっとタクシー業界全般を盛り上げていきたいっていう気持ちもあるってことですよね。
は
い、
あ、もちろんあります。はい、
うん、今後のなんか展望とか目標とかあるんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、当社のことで話すんであれば、はい、やっぱり若い人たちが楽しんで仕事できるというか、うんうんうん、まあ、そういう組織を作らないといけないっていうのがやっぱ第一にあって、まあ、うちだけじゃなくて実際日本全国なのかな、うん、ドライ、まあ、乗務員というんですかね、うんうんうん、高齢化が進んでいって、うんうん、実はうちも平均年齢も65超えてるんです。
あ、そうなんですね。
なかなかですね。
玉井さん、いや、若い方ですね。相当。
そうですね、若い方になりますね。うん、乗務員で今、うん、若い人が、まあ、うちは45なんですよ。
一番若くて、
うん、もちろん沖縄県の方でも20代のドライバーもいるところはいるんですけども、うん、ただやはり全体で見ると、まあ、圧倒的に少ないなと。
はい、
だから、だからもう若い方たちを採用するために、じゃあそのタクシー事業、まあ、各会社っていうのかな、うんうんうん、どのように魅力ある会社に、まあ、発展させるというか柔軟性変えていって、うん、取り組んでいくのかというのが非常に重要になってくるんで、うん、まあ、それを模索しつつまた新しい取り組み、
うん、
なので、まあ、個人的には、まあ、多角経営として、うん、やっぱりドライバーだけど終わっちゃいけないと思うんですよね。
ほう、
うん、なんかドライバーになったらドライバーで終わるイメージがあまりにも強すぎて、うん、
なるほど、
そうじゃないよっていう取り組みをどんどん構築していかないといけないというところで、実は、まあ、まあ、個人的には会社の柱を、まあ、部署っていうのかな、うん、それを増やしていくと、
うん、
それを今取り組んでいるところです。
なんか内地で一時期は、今もなんかな、TikTok 撮ってる
タクシー、はい、サマコーツ
でしたっけ？
あ、ありますね。内地のサマコーツさんですよね。はい、
あ、そうです。
ですかね。
なんかぽっちゃりした方が踊ってるやつ。
ああ、そうです。ああいうなんかこの SNS 活用っていうのもやっぱりやったりとか今から考えたりもしてるんですか？
はい。実は率先して私がやろうとして、まず私が扱えないという。
それはわかります。わかります。
ちょっとそこが、
なるほど。まあ、
煩わしいというか、
ぜひそれはもう
できないんですよね。
もう我らがケイジャージさんは TikTok やってますから。
いや、僕はどっちかって言ったら、僕も SNS 全然わからないんですよ。これ未だにあんまり触れないんで、電話かけるようでしかほとんど使ってないんですけど、確かに、まあ、ここが一番難点ですね、僕ら世代は。
まあまあ扱いづらいっていう、
わからない
という か。同世代ぐらいですかね。じゃあ おいくつですか？
自分がもうでも3月なので、今度50なんですよ、実は私。
めっちゃ若い。
そうとは、
僕も今は48なんで。
あ、そうか、今1個差2個差か。
はい、まあ、ちょっといろいろでも考えてるってことですよね。うん、実際にも。じゃあ
ただやっぱり実現するためには、結局一人で考えてるわけじゃないけれども、はい、前の意見を聞いて、それをじゃあどう実現するかってなった時に、うん、それを実行できるのが一人二人しかいないとなると、うん、手が回らなくなるので、
うん、まあ、そうですね、
やはり人を採用しないといけない。
はい、
そのためにじゃあ、まあ、基礎的なことっていうのがやっぱりベースは作らないといけないので、今自分はそのベース作りをしている段階。
なるほど、
なるほど。まあね、まあ、いろいろ考えているのもありますし、実際にキャンピングカーとか、
うん、
あとは琉球アスティダとのスポンサーの関係だったりね、うん、どんどん新しいことしてますから、
うんうん、ちょっとでもキャンピングカーはいいっすね、うん、まずは本当マジで、はい、最高っすね。
もう多角経営という意味ではもう一歩踏み出してるわけですからね、
はい、
また今後もいろいろな取り組み期待ですけれども、うん、じゃあ最後にリスナーさんに一言簡単にメッセージお願いしてよろしいですか？
はい、はい、じゃあパンダム線月城交通タクシー事業を始めて58年なった節目での、またキャンピングカー事業も始めています。もっともっと会社というか、まあ、タクシー事業含め全体を盛り上げていくために、いろんな取り組み、新しいことをやっていく予定があります。明日実はプレスリリースで、ちょっと日本全国向けにキャンピングカーがお得に借りれるような発表をやる予定もありますんで、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。お願いします。
ありがとうございます。
はい、
先駆けですよ。
ですね、
全国プレスリリースの前にここで、
うん、ヤフーニュースより先に FM 那覇で言ってますから。
ポッドキャストは世界行ってますから。ポッドキャスト世界に発信してますから。
あ、世界にFM 那覇から世界に届いてますから。
もしかしたら香港の方にも行ってる可能性
行ってます、
ね、知り合いがいる
香港リスナーがいますから。
はい、最高だな。
ということで明日のこの報告もね、皆さんニュースもぜひチェックお願いします。
ぜひぜひ。
ということでこの時間ですね、合資会社月城交通統括部長サスケの山田さんにそっくりな玉寄せ徹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 FM78.0 MHz あなたの夢を オ、叶えるラジオ。
さあ水曜オリジナルやっております。は
い、
や
っ
いやー、たまやんさんから差し入れいただきました。
ありがとうございます。
おとら食堂、おとら食堂経営してます、もしかして。各曜日に渡してくれてます、
ね、差
し入れ。
ペコペコなんですよね、いつも我々。
チョコだらけというね、
はい、
あ、美味しそうなお菓子をいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
キャンピングカーね、お願いしますよ社長。
キャンピングカーは、
キャンピングカーの1台や2台もう購入してくださいよ。
購入するんかい。
頼むよ、レンタルしねえや。
頼むよ。頼むじゃないよ。
これで SDGs マン全国、全国営業行きましょうよ。3人で。
いや、3人で。
あ、何でしたっけ、うん、あの北海道の有名なあの番組、全国になった
水曜どうでしょう、
はいはい、
どうでしょうなんて、もうよくキャンピングカーでやって。
あ、そうなんすか。
やってる映像よくね。
はいはい、もうこれは完全にじゃあもうパンダ無線さんと、うん、
今後内地でもライブあるときは車で行けるじゃないですか。
はいはい、いや死に時間かかるよ。
お願いしますよ本当に。
いや楽しそうだけど、う
ん、さあじゃあやり行きましょうか。
はい、
目覚めよKジャージ世代ということで、Kジャージさん、え、これは違うか、これはちょっと待ってください。これですね。
はい、
目覚めよ K ジャージ世代、水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。金木犀香る東京から国分寺の加藤ちゃんです。
お、金木犀、
こんばんは。3人お揃いかしらということで、選手がね、
あ、そうですね、揃ってます。
あ、ヤンビー、僕とヤンビーだったんで ね、 ね、
はい、
して土曜のオリジンライブお疲れ様でした。
ありがとうございます、いつもありがとうございます。
K ジャーさんは参観日に変な話をする親をご覧になったことあるのということで、いや、ないですね、そういうやからは。そういうネタだったんでね、参観日ということで、目覚めよ K ジャージ世代来てます。昔はだいたいどこの家も玄関に剣山が置いてなかった、だったよね。昔の人って嫁入り前にだいたいお花を習ってたしね、剣山だけが置いてある玄関もあったよねっていう人も手を挙げて、はーいということで、なんかあったイメージがありますね。一応器込みの、
おじの家にはありましたけどね、剣山
ありましたか。肌そのまんまじゃないでしょ、なんかこの池、え、鉢っていうんですか、
鉢の中に、
中にあるとか ね、
ありましたね。あ、
玄関で本当に、玄関の外にあるってことですか。
いや玄関、まあ、靴箱みたいなのがあったら、うん、そういう棚の上とか、なんかあの緑のさ、いっぱい刺さるやつ、はいはい、気持ちいいやつ、
あ、シコシコシコシコなるやつ、
シてやるやつ、あれ水吸って、
わからんな、剣山ってわからないですね。でも、あ、スポンジ、
剣山は針山、針
のやつ、
拷問器具みたいな、
うん、でもそれ本当の針、
針
にどんどん花をぶっ刺していくとか、
ぶっ刺していく、
うん、あ、見たことないかもしれんな。
緑のやつはあれだ、なんか指突っ込んでプシューってなるやつ、
そうそうそう、ちょっと水分含んでる
みたいな。そうそうそう、俺分かってたんだ。ないなって言ってたから。
剣山はでも分からんやつ
だ。あ、そうなんですね、剣山、うん、ね、あ、まあ、SM とかでもよく使ってるやつですね、
うん、そうなんだ、あ、本当に
予想来てます。ダム 95.3%、 ショーの体重 49.5キロ、ももさんが昨夜、月をご覧になった回数1回、センダリーナさんちのお夕飯そうめん、お知らせ、加トちゃんちの夕飯はそうめん、サラダ、豆腐かな、帰ってきたら適当に作ります、ではでは放送ちばってね、ということで、お知らせとか、今そうめんはどういうことですか、暑いってこと、そういう時期、
夏の余りみたいな感じですかね。
ちょ、かつちゃんさんは一応内地というか東京なんで、まあ、センダリーナさんもなんかこの季節に合わせて食うのが普通なイメージがあって、
うんうん、
沖縄はそんなのあんまないさ、一年中そば食うか、
まあそうですね、
確かに、
まあ、センダリーナさんが沖縄いるからっていう意味なんですかね、
ですかね、そうめん、いや美味しそうっすね、ということで、あ、来てます、もう一つ、あ、来てますね、目覚めよ K ジャージ世代、つとむです。昨日懐かしいデザインの原付バイクを見てたらホンダのタクトでした。80年代中盤はヤマハのジョグかホンダのタクトが多かったよね。その中でニュータクトが一番かっこよかった。
かっこいい、
タクト愛好家が乗り続けていると聞いたことがあります。まだいますかねということで、懐かしいこの原付の写真がいっぱいありますね。
いっぱい、これ全部かっこいいですね。
あ、今こういうデザインじゃないんだ、あんまりないんだ、
なんかカクカクしてるというか。
ああ、そう、あ、そっか、そうだね、確かに。
タクトって今もある、
タクトどんなかな、ないんじゃない、こういうタクトって書いてある。
ああ、でもどんなかな、
デザインが、
名前は聞いたことあります、
うん、あの、あなたのデザイン系の今の原付に似てない、この
色、あ、赤黒の、
赤黒の、
僕はあのホンダの、なんだかな、 どうするしてる棒なんとか、まあ、熊本モデルの
熊本モデル、そうそう、
はいはい、
似てますね。
ボボボボモデルじゃないよや誰が買うかや
口毛神剣、
いや鼻毛神剣の誰が口毛神剣だろ
生えてるあの原付からどっか、
いや生えてないですよ
毛が
俺の口の中になくなった口毛が口中毛がそこに移転してないんですよ、
う
ん、
さあということで目覚めよ K ジャージ世代は以上です。ありがとうございます。あとメール来てますよ。
はいはい、はい、こんばんは、山梨県ラジオネームひかるです。
ひかるさんです。
遅くなりましたがお笑いバイアスのお疲れ様です。
お疲れ様です。
だいぶ遅いよ。
遅いですね、いやありがとうございます。
残念でしたがこれからも新十津を応援しているので千葉リオ、うん、ところでまた大変なことが起きました、
はいはい、
つい先日22年使用したビクターブラウン管テレビが故障で、
あ
言ってましたね、シャープの 4K テレビを購入したばかりなのに今度は別のテレビパナソニック液晶テレビ2011年製が故障、いろいろ検討した結果まずマイナンバーカードを私と父で作りマイナポイント4万ポイントをゲットする、
はいはいはい、
そしてクレジットカードドコモ D カードゴールドに入会して5万ポイントゲット、うん、これで次のテレビ4K レグザを買おうと決めました。
あ素晴らしい。
この9万ポイント使用で実質1万円でゲットできます、うん、明日以降にマイナンバーカードとクレジットカードの手続きをしてきます。これを受けて私は個人のクレジットカードを持つことが決まりましたので、うん、テレビと CATV チューナー購入のためオリジンお笑いライブは不参加です。今月はこんな状況なので本当にごめんなさい。まあいつも私は配信チケットを購入して楽しんでるからたまにはお休みしてもいいですよね、うん、ではまたメールします。今日も放送最後まで千葉リオと、
いやーこれはですね、
そうすると追い込まれてますね。
いやでもお休みはねもうそれは本当に自由に、う
ん、ダメです。
ダメですじゃないよ。いやそれぞれご都合がありますから
記録が途切れますよ。
いやなんで
ヒカルさん
いいやしや
毎月欠かさず見てたんですよね。
この担任厳しい。ちょっとの休みも許してくれない担任。
うちはこういうのはできないの、ポイント使いますみたいな、
ポイント
ライブポイント、
ライブポイントはですねもうスタンプレベルだったらいけますけどね。
あいやもう本当にこの政府とか法的なポイントを使えるみたいな、は
あ、あーなんかあるから、
T カードとかそういうの使いますよ。
まあペイペイとかはありますけどね、 T ポイントカードとかはあれ逆にでも加盟店って、うん、多分 T ポイント使われたらその分払うんですよね。
そうですね、
T ポイント側に、
うんうん、
そう、
あそういうやり方か、
多分そういうやり方じゃないですかね、あれって。まあ、どういうやり方か忘れたけど前聞いたんだよな誰かに。
なるほど、ま
あ、手続きをすればできると思うんですけどね。
今週はお休みか、今月来月か、
うん
うん、
いいですね、マイナポイント使えますって言いたいですね、
うん、
オリジンお笑いライブ気象天気ですマイナポイント使えます。
あ CM 打ちます、うん、
言えばいいさ言いたいんだった
ら。いやいや言ってからさ。どうするヒカルさん来たらマイナポイント使えるんですよねって山梨県からいらっしゃったらどうする。
ちょっとラッキーさ、
ラッキーじゃないよ。
釣れた釣れた
使えないでした
っすだろうの。まだメール来てます、はい、お三方スタッフの皆さん広島からハイタイ
ハイタイハイサイ。
勤務先の店長が来月入院する予定でしたがしなくてよくなり従業員はがっかりしてます。
いやかわいそ
う。
めっちゃかわいそうや。
お三方のぬか喜びの話があれば教えてください。ラジオネームチュンタです。
い
あ面白いっすね。
ぬか喜びか。
二人はさ一応上司さん、一応
上司、
まあ、社長だしシンはリーダーだから、
あオリジンのってことですか。
上司
なんですか。いやまあそんな感じしないですけどね。
そういう圧を感じることある、こいつら俺がいない時しょうもないことやってそうだなみたいなとか。
うん、どんなかな。まあでもそんな若手で言うとどんなかな。
こいつ俺に意見求めてるけど実際はただなんかポイント稼ぎで意見聞いてるだけな雰囲気するなとか。
そんなのは感じないですけどね。
うん、まあ、でも良くも悪くもオリジンってそんなめっちゃ先輩って感じじゃないですよね、まあ、
まあ確かに、
うん、まあ普通の関係。
オリジンアワー、オリジンチャンプルちゃんと全部聞いてる。
あと大体聞いてる、まあ、聞いてない時もあるけど、
この金曜オリアワー聞いてたらさ、
うんうん、
なんかショーが健康診断行ったと、
おうおう、う
ん、 で俺あれやりたいんだよなみたい な, なんか簡易的な健康診断だったみたいな、
あ
れやりたいんだよなバキュームって言ってて、ま、バリウム
はいはいはい、
そしたらプーキーがフェラかよって言って注意しないとダメだよこれ。
どうですか、すっとこぼっこに関してはもうちょっと怒られたい節があるから
注意しないとダメだよ社長として。
いやでももういいかなっていう。
ああそうか。
もうそれはあの平東生さんが言ってたんで、もう FM 那覇はもう寛容だからって言ってくれてたんで。
なるほ
ど。はい。であとはあと俺なんかが注意できることも別にそんなラジオしてないでしょ。俺なんか。
まあ確かにな。
正しいね肛門の話しかしてないですよ。
それと
正しい肛門。
それだわよ。正しい肛門とかないから
デカアナルの話
それやしやなんでお前らそれを言ってるやつでさこれなんでそれを注意しようとしてんの。
医療とかでも使うだろ医療用語
違う違う、
ブーキーのツッコミも
ドクターが言ってれば
ブーキーのツッコミ も間違ってるし、うん、アホな会話だなと思ったから、
うん、
確かに
注意社長として注意した方がいいわろ。
そんなもんは水曜オレジアはもう変わらずやってるからまあ、ダメですよ本当に。
うちは自由ってことかな。
まあ自由
そんなになんか上司が休む休む関係ないってことか。
うん、
まあいい会社なのかな、ね、じゃあね、
うん、メールいきます。
はい、
こんばんは新パパです。
はい、
あれ新パパって
俺のお父じゃないかなこれ
だろうな。
水曜オリジンアワーの金城くん田和田くん新くん、はい、お元気。
はい、絶対校長やしそんないい回し、
はい、
お父だな。メールアドレスが、うん、ベンベンちゃんなんだけど
言うなお父のアドレス
どういうこと
アットマーク以降の7択ぐらいに絞られたよ。や
勉強のベンで勤むってんですよ
全部言うでしょ
なるほどね。
おそらく
ベンベンちゃんなんだ
ベンベンちゃん、
先週のライブでは何やら歌を歌ったとか聞きたいな、歌ってみーっていうか、うん、というより歌いたい、おカラオケに俺もカラオケ行きたいな、県の規制も緩やかになったらもう行けるよね、オリジンアワーカラオケ大会もよろしく新パパでした。と
あ
飲みながら書いてないかこれ
いいんじゃないですか新と親子だかでね
そう
歌っていただいて。
でお母が音楽の先生だっけ。
あそうなんですか。
小学校の先生でピアノとかもできる。
ああそうだからなんか今回ネタ終わりで今回漫才で歌ネタだったんですけど、うん、シンがオペラ歌うっていう、うん、でシンのお母さん来てくれてて、
はいはい、
で帰りにあのシンの歌はあれ適当歌ってたのみたいな感じでなんか聞かれて、うん、あいやでもちゃんと文字起こししてなんか歌ってましたよって言ったら、うん、あ本当みたいな感じでちょっと歌を歌った我が子が誇らしい雰囲気出てたから
親バカ最高だな宮城県、まあね、
だからそれを多分家で言ったんだろうな。シンが歌ってたよってうまかったよっつって。
でも確かにうまかった俺が分からんけど、うん、すごいパワーいい声してたなって思った、うん、単純に
お母が言うにはですけど、うん、隣に座ってたお客さんが、うんうんこの芸大、
うん、
芸大卒かなみたいな、なんかこそこそ話してたよ。
で鼻が高かったんだそれ
と親が親が私ですよみたいな。
いやいいぜ親孝行ポイントゲットですね。ベンベンちゃんさんぜひあの親子共演もよろしくお願いします。
じゃ
あち
ょっと弟もあそうか、うん、もう時間か。
はいお時間ですかね。
はい、
はい、ちょっとい
いか。
はいということで、はいまた来週お会いしましょう。水曜オリジナルお相手は
新藤助新藤
修理之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。